今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の4章です。第二サムエル記の4章1節から12節、はじめに1節をお読みします。サウルの子イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、物事が起こるとき、人が人の営みをするとき、罪ある人が人の血を流すとき、私たちがどのように対応するべきか、また私たちは神の国の人として人とどのように接するべきか、主よ今日教えてください。神の聖徒らしく主よ今日も歩むことができますように。今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。今神と人との前で犯してきた罪を許し清めてください。あなたの命に今から預かり尽くすことができますように、主よあなたが支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは着実に王になる道を歩んでおります。といっても、ダビデ自身は、特に、この第二サムエル記に入ってから受け身という姿勢でしたけれども、でもこれは主にあって受け身でした。ダビデが、ペリシテの地からこのユダヤの地に戻ってくる時においても、主に御心を伺って、そしてどこどこに、ヘブロンに行きなさいと言われた、その通りにして、そしてそこに住んでいるだけだったんですけども、でも周りの状況、時代が、また、時の情勢が動いて、そしてそれに対してダビデは、表明をするという形を、ずっと取ってるんですね。サウルが死んだ時も、またアブネルが死んだ時も、ダビデはそれに対する表明をしました。でいずれもですね、ダビデの表明としては、それは平和をダビデは望んでいるということ、人の血を勝手に流すということは望んでいないということでした。でこの度サウルの、その側のアブネル、本当に有能な偉大な将軍アブネルが、殺されてしまった、そのことを、このサウルたちはそれを聞いて、サウルの子、イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力失った。イスラエル人も皆うろたえたと書いてあります。この、出来事は本当にイスラエル中を揺り動かしました。もともとダビデはアブネルと平和に話し合って、そして物事を進めていくはずだったし、ダビデ側もそうでした。アブネルも、自分からそういうふうに動いておりました。ですから物事が平和に解決していくべきところを、戦争沙汰、流血沙汰で、このダビデの、将軍のヨアブ、彼らはそのことをした。でそのことがイスラエル中の国を揺り動かしました。今の日本も同じですね。ずっと戦後70年間ずっと平和で来たはずのところを、衆議院においてもう本当に戦争法案とも言えるようなことは、強引にまかり取ってしまった。日本中が今揺れ動いております。いまだかつてなかったことが、起こっており、もう若者たちも、このことに実際に動き出しました、国会でも今でも、もうほぼずっと、安倍首相に対しての、抗議が行われております。当時の、このイスラエルにおいても、揺れ動いたんですね、全イスラエルが。そして揺れ動くと、国の中において、平和を叫ぶ者もおれば、また、血で血を洗って平和を作ろうとする、そのような誤った、 動き方もまた出てくるわけです。2節3節をお読みします。サウルの子イシュボシェットのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名はレカブと言って、二人ともベニヤ民族のベエロテ人リモンの子であった。というのは、ベエロテもベニヤ民に属するとみなされていたからである。ベエロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。で、ここにですね、二人の略奪隊の隊長の名前が、ね、出てきます。彼らは、ベニヤ民族に属してはいるんですけども、彼ら、ベーロテ人、リモンの子、ベーロテもベニヤ民に属するとみなされていた。ベーロテという地名は、ヨシアキの方に出てくるんですけども、ベニヤ民人の、領地とされました。3節の記述を見ますと、ベーロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。ベーロテ人、これが、元々の、ね、このベーロテに住んでいたカナン人を表しているのか、あるいは、そうではないのか、イスラエルに来るベーロテ人が、逃げてきたのか、それは、記されていないのでわからないんですけども、気流者となっていた。もしかしたら、カナン人が、ね、気流者、なっていたのかもしれません。そこはともかく、ベニヤ民人だったということ、これが、大事です。で、4節のところ、これは、これもお読みしますと、さて、サウルの子、ヨナタンに、足の不自由な息子が一人いた。その子は、サウルとヨナタンの秘宝が、イスラエルからもたらされたとき、5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げるとき、あまり急いで逃げたので、この子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名は、メヒブボシェテで、と言った。ちょっと名前がね、イシュボシェテと似てるんですけども、このメフィボシェテは、サウルの子、ヨナタンの子、ね、あのダビデの友だったヨナタン、その子でしたけれども、サウルとヨナタンが死んだという知らせを受けたとき、5歳で、この時、ウバが抱いて逃げるときに、あまりにも、慌てて逃げたので、落としてしまった。で、それで、それが元で足苗になってしまった。この名、ね、サウルの孫にあたるんですけども、メフィボシェって言いました。で、彼については、4節に、この章においては出てくるだけで、彼は後にですね、ダビデから恵みをいただくことになります。ダビデとヨナタンの間に、誓いがありましたから、ね、ヨナタンの子を大事にすると、ダビデは誓っておりましたので、このメフィボシェテについては、このまま、その時までずっと生き残っていくんですけども、ただ、イシュボシェテに関してはですね、この章でどうなっていくか。5節以降、ベーロテ人、リモンの子のレカブとバーナが、日盛りに、イシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時、イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。彼らが家に入った時、イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。殺されてしまいました、ね。サウルの家の将軍アブネルが死んだということで、動揺が走って、でそれで、この、ミフィボシェテ、イシュボシェテは、昼寝している最中にですね、このサウル家の二人の将軍によって、略奪隊の隊長によって、殺されてしまった。で、それで、その首を持って、ダビデのところに行くんです。8節。彼らは、イシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて、 王に言った。ご覧ください。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵、サウルの子、イシュボシェテの首です。主は今日我が主の王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。まあ彼らからすればですね、ダビデ、これからもうサウル家はダメだ。将軍であるアブネルも死んでしまった。ということでこれからもうダビデが栄えていくだろう。それを踏んでですね、ダビデに喜ばれるであろうことを彼らはしたつもりだったんですね。この二人は。イシュボシェテを寝込み、襲って、殺して。で、まあ、ここでですね、まあ、寝込み襲ったのは、ユダに属するものでもなく、ダビデに属するものではない。ベニヤミン人、まあ、カナン人だったかもしれないんですけども、ベニヤミン人がそのようなことを、ね、同じベニヤミン人の長である、このイシュボシェテを寝込み、寝てるところを襲って、それで、首をはねて、その首をダビデのところに持っていった。で、ダビデはきっとそれを喜んでくれるだろう。ね、そんな、そう思ったからこそこんなことをしたわけですね。ダビデの性格、ダビデがかつてしたことを、ね、それを思えば、こんなことでダビデが喜ぶはずがないということは、まあ考えつきそうなものなんですけども、でも、本人たちからすれば、これがダビデに喜ばれると思っていたんですね。血を血へ洗う、まあ、略奪隊の隊長たちです。彼らの常識、彼らの世界観では、ね、人の首をはねて敵将の首を取ってそれを主君のところに持っていくというのが主君に喜ばれるという考え方なんですけども、しかしあいにく神の国においてはそれは違うんです。ね、神の国、ね、イエス・キリストは平和の王です。ね、エッサイの根から出るダビデの末、ダビデの末はイエス・キリストは平和の王であると書いてあります。ダビデは今まで、それまでサウルに二度もサウルの首をはねるチャンスはあったけれども、でも主に油注がれたサウルに手を出すことはできないと二度もそれを断りました。またサウルが死んだという知らせを受けた時も、ね、その知らせをもたらしたもの、ね、その自分がサウルを討ち取ったと言っていたあのアマレク人も、ね、ダビデは殺しました。血を報いました。そして、ね、アブネルが死んだということもについても、ね、そのアブネルを、殺したようなものは呪われよという表明をしました。そのようなダビデの行動を見ていたら分かりそうなものなんですけども、でも相変わらずそういった空気が読めないと言いますか、ね、自分の価値観に凝り固まって、自分の、ね、そういう、ね、敵将の首を打ち取ったら、それを持ち込んだら相手は喜んでくれるという生き方でずっと生きてきた人はが、ね、相手のことを分析もせず、相手の立場も立たずにいる。で、それで、ね、ダビデのもとにこうして、首を持ってきて、このようなことをした。ダビデは、ね、その後、どのように行動するか。9節以降です。すると、ダビデは、ベーロテ人、リモンの子、レカブと、その兄弟、バーナに答えていった。私の命を、あらゆる苦難から救い出してくださった主は、生きておられる。かつて、私に、ご覧ください。サウルは死にました。と告げて、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを、私は捕らえて、ティケラグで殺した。それが、その良い知らせの報いであった。まして、この悪者どもが、一人の正しい人を、その家の中の、しかも寝床の上で殺した時は、なおのこと、今、私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを覗き去らないでおられようか。ダビデが命じたので、若者たちは彼らを殺し、手、足を切り離した。そして、ヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかし、イシュボシェテの首は、 ヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに葬った。ね、アメン。これがダビデの対応です。ダビデは平和の王、ね、平和を望んでおりました。ただしその平和はね、敵に対して斜めまですり寄るような平和ではなく、悪を行った者に対しては断固として報いを与える平和の王です。イエス・キリストも同じです。今ですね、イエス様は恵みの時、憐れみの時を注いでおられます。ね、この時代を忍耐をして、死に立ち返ること、義に立ち返ること、正しさに立ち返ることをイエス様は、それを忍耐して待っておられます。ですから、この恵み、憐れみの時代のうちに、しっかりと私たちは、ね、主につながって、主の喜ばれるものとなるべきなんですけども、相変わらずですね、なんか、イエス様はいつまでも許してくれると思って、ね、そういう、悪いことをやめない、ね、同性愛であることをね、それをイエス様は許しの主だから、このままで許してもらえるんだということで、ね、そういうふうに言ってる人もいるんですけども、でも、主の忌み嫌われることは、そこから立ち直るべきであります。確かに主は、ね、同性愛者も、救われてほしいと願っておられます。罪の中から、また滅びに向かうその行為の中から、ね、救い出されて良くなって立ち直ってほしいと願っておられるんですけど、でも罪を罪として持ったまんま、ね、それを、いいんだと嘘吹くようなことではいけないんです。ダビデは平和の君です。それも、何でもかんでも許してというものではなく、ね、悪に対してはしっかりと悪に報い、また、本当に悔い改めて立ち返る人には、ね、それに対しては本当に許しを与えてくださる。それが、ね、イエス様のご性質です。ダビデは、ね、この二人の略奪隊、ね、イシュボシェテを殺してしまった二人の者に対して、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。この4章の中には太文字の主という言葉が2回出てきておりますね。8節の方ではこのイシュボシェテを殺した側の人たちが主という言葉を使っております。あなたの敵サウルの子イシュボシェテの首、主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。あたかもこの二人、自分がこのエホバ、主の、その裁きの手を実行した代理人であるかのような、そういう、おごりがあることを見受けられます。自分が、ね、勝手にしたこと、主の御心を損なった行動をしたことを、主エホバの名を用いて、自分は主の代理を実行したのですと嘘吹くようなものは、この時代でも、ね、現代でも、いるんですね。イエス・キリストの名前を用いて人殺しをしたりとか、あるいは暴力を暴力で洗ったり、ね、あるいは敵を、ね、打ち負かして、ね、血を流して、そしてこれはイエスの戦いだと嘘吹いている人は、ね、十字軍の世界においても、現在においても、この、サムエル記の時代においても、ね、人はそうするんです。どうしてそういう過ちを犯すかというと、彼らはね、主の名をただ単に道具として用いて、自分が王でありたい、ね、自分の、その、望むことを成し遂げたいんですね。で、それで自分が望むことを成し遂げたら、後付け的に主の御名を使って、これは主の戦いであった。ね、自分は主に加勢したものだと、ね、勝手にそういうことを思う。でも、そのような、ものの行く先は、主から言われてしまうんです。私はあなたのことは全然知らない。不法なすものの私から離れていきなさい。全然知らない呼ばわりされるんです。ダビデも、ね、この二人のもの、主の皆を用いて、ね、主の行いをしたと嘘吹いてるんですけど、でもダビデは、ね、あなた方のしたことは、ね、全然知らない。ましてや、ね、この罪のないものの血を、しかも寝込み襲うとは何事だということで、その血に報いました。イエス様が、ね、不法なす者ども、私から離れていけ、 あなた方のことは全然知らないと、ね、そのような時が来る、ね、いかに主の御名を用いて、ね、主を主よと言って、予言したり悪霊を追い出したり、印奇跡を行ったり、そのようなことをしても、ね、主の御心を行わないものはこのようなことですと、イエス様はおっしゃいました。身旨、ね、主の御心を行わないものは、そのようなことになるんです。ここの、今日の箇所においても、ね、ダビデの心を行わないで、主の御名を勝手に用いたものに対する、その報いは、ね、主の御名によって、ね、死ななければならないという報いでした。血を血で洗うということ、ね、罪のないものの血を流すということ、この石を教えて、ね、たまたまサウル家に生まれただけです。何も、ね、悪いことはしてないですね。このように罪を犯してないものに対してダビデは正当な報いをしたわけです。このイシュボシェテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持って行ってそこに葬ってやりました。ですからこのイシュボシェテの首はずっとヘブロンの地にあって、そしてヘブロン、ユダヤ族の人々がその墓に、アブネルも墓もある。イシュボシェテの墓もある。そこで、まあ、後々、このアブネルも、またイシュボシェテも罪ないものなのに血が流されたということで、後々痛まれたことでしょう。このようにしてダビデは、正当なことを行いました。ダビデ、結局、サウル家の誰に対しても手を出しませんでした。サウル家の、サウル王に対しても手を出しませんでしたし、サウルの子に対しても手を出しませんでした。ダビデは、かつて言いました。主が油注がれた、サウルに私は手をかけることは絶対できない。サウルは、主が取り扱ってくださるだろう。あの戦いの半ばで死ぬか、あるいは敵の手に取られるかの、どちらかだ。かつてダビデは、その言った通りになりました。ダビデは手を出していない。で、主が、この時代を動かして、また物事を動かして、そのようにされました。私たちも、平和の君、ダビデの子、イエス・キリスト、このお方の性質にますます作り変えられていくべきです。イエス様につくものは、みんなそのイエス様に似てくるんですね。でも、主の御名を用いて、イエス様の性質に似ない人というのも確かにおります。彼らはずっと、イエス様の身胸、主の御心ではなく、自分の思いを成し遂げようとして、主の御名を、勝手に道具として用いているだけ。主の御心をいつまでも求めない人、主の、基準に生きるではなく、自分の基準に生きて、そして神様を、またイエス様を道具として、自分の思いを成し遂げる道具として用いるようなもの、その行き着く先は、血を血で洗うような、そういう感性の持ち主は血を流されてしまうんです。冒頭では、創世記の、9章、ノアの洪水の後に、ノアとの契約の中で言った言葉です。人の血を流す者は、人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。人は神の形に作られております。その神の形である人の血を流す者は人から血を流されます。神の形に創造された人を虐げたり、ぶんどったり、もう弱いからといって、何もかも剥ぎ取るようなことをする者は、主が神の似姿であるし、人をそのようにする者は、その神様がその者に報いをされます。今私たちは本当にこのダビデの行動、これを見て、私たちも平和の子として、暴力沙汰で暴力を返すでなく、本当に主に身旨を求めて、ダビデはもうこの第二サムエル記以降ずっと主にあっての待ちの姿勢でした。受け身の姿勢でした。私たちも、本当に主に積極的に委ねて、そして自分から何か血を流したり、 自分から戦いを仕掛けたいではなく、本当に主にあって平和に歩んでいくものでありたいです。どうか皆様、平和の子として地を相続する、神の子と呼ばれる柔和なものとしての、その報いを豊かに受けて、そして豊かに栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは平和の君です。私たちも平和な成り立ちを持ってこの世を歩んでいくとき、それを主を身につけさせてください。物事が動き、動乱の時代に入ったとき、人々は、ある人はよからぬことを企んでよからぬことを起こしますが、しかし私たちはしっかりと平和の土台の上に建てられた神の家を建て上げるものでありますように。どうか生徒たち、これから始まる一週間の歩みを平和のうちに、幸いと安心のうちに導いてください。どうか一人一人が平和な住まいを建て上げられて栄えていきますように。イエス・キリストのこの御言葉にとどまって、御言葉を蓄え、それによってどんどん栄えていくものでありますように。どうかこの日本、今激動の時代を迎えております。主よ、どうぞ平和の君であるあなたが支配してくださいますように。天において御心が行われるように、この地、この日本において行われますように。主よ、どうぞ導いてください。このお祈りを私たちの愛する主、平和の君であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。敵は私たちが打ち負かすものではありません。私たちが正しくあなたの御前に置いて、あなたに対して使えるべきことを使え、そして自分に課せられていることを守り行うさえすれば、主よ、すべての敵はあなた自身が打ち負かしてくださるからです。旅での生涯、本当に独り立ちをしていて、人の目に映る旅での姿は、いつサウルに打ち取られてもいいような、そういう弱い姿でした。チャンスがあっても、主の油注がれたものに対して、その尊厳を本当に重んじて、サウロの命に手をかけることなく、彼は逃げるまでしながら、主よ、あなたの油注がれたものを重んじた旅でです。主よ、この時間私たちは祈ります。私たち自身もこの箇所から、あなたは私たちに覚えなさいというこの命の価値観、これをしっかりと捉え覚えて、主よ、私たち自身、主の油注がれたもの、主の御名があるもの、主にあって覚えられているもの、本当にわずかばかりでもそういう面々があるとするならば、私たち自身もイエス・キリストの御名のゆえに、その人を本当に尊重する、その心をあなたが与えてください。そしていくら敵であるとしても、人の死を喜び、そしてその人の死を自分の利益、分取りの一つとして数えることはありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたはこの御言葉を通して、天聖一同に主よ、旅での道を本当にことごとく学ばせてくださったことを感謝いたします。そして命というものがこの地上に生まれたことが主の計画であり、この地上から去られることも主の計画のうちであるということを知っておき、そして命の君イエス・キリストにあって、すべての命を委ねる信仰を与えてください。そして主イエス・キリストにある私たち自身のその歩みを確かなものとして、いつも気をつけながら歩むことができますように、イエスよ、助けてください。旅では命に返することを、それを嫌がり、逃げてまで行った人です。でも結局のところ、旅ではイスラエルの王の中に据えられ、そして旅での家からは永遠の王までも生まれる、その幸いに預かることができました。 命を惜しんだ者が受けた幸いです。私たちにも主よ、命を惜しむ信仰をください。そしてその栄光の家系に私たちも入り、そして数えられる私たちでありますように祝福してください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。